こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
2022年8月30日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュース届いております。はい、今週は、海外、バズ、ブック、ミュージック、芸能、海外、YouTube とかいろいろやります。今週も。さあ、それではいつも通り平子さんに弾いていただきます。
はい。真ん中行ってみようかな。
ど真ん中。マジでど真ん中行った。
ごめんなよ、途中で。
ブック。匿名の方からいただいております。ブックのご紹
介。はい。
人気のお通しを集めたレシピ本。まずはこれから。角川出版より発売決定。
はぁ
タイトルいいですね。まずはこれから。
うん。ああ、いいね。うん。お通しいい店あるもんね。
あるある。うん、まいとこあるお通し。
俺三つのちっちゃいのが繋がってる長方形のあれのお通し好きだわ。
あるね。
うん。
あるある。
あれ大好き。
選べるやつもあるしね。
うん。お通し最後まで食わねえやついるじゃん。あれ何もんなん
確かに。
あの怪物。
お通しカットでっていうのはあるよね。
いや、カットできる店はカットする人もいる。それはわかんだよ、うん。で、お通し出てくるじゃん。
うん。
最後まで食わない人いるじゃん。
いるね。
あれなんなん
切り干し大根。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそ
う。
うん。なんなんだろう。
バカなんじゃない
怪物だよね。
うん。すんげえバカ。
そこまで俺言わないけど。得体が知れないんだよね。
確かに。うまいとこうまいから
ね。うまいよね。うわ、な、枝豆ちょこっと入っただけのやつだと思って食ったらめちゃくちゃうめえ枝豆の時あるからね。
うまい時ある。
ねえ。
うん。舐めちゃいけないお通し。
うん。
うん。
お通し追加でっていうパターンってあんのかな、
うん、
ああ。料金かかってしまいますか。
じゃあ、
もう全然。
うんうんうん。
出します。
あるかも。そういうのも。
お通し追加だって。嬉しいだろうな。
嬉しいだろうな。
分かってくれるよな。田中さん意外とこだわってましたもんね。お
そうね。確かに。いいな。
いいね。
若手が作ってたりするときあるから、
ね。ああ、意外とね。
投資はお任せするっていうね。
お前の投資お借りてたぞ。本当っすかお前残すんだろ
行く行くお通し食うよ俺
本当
お通しは食うお通し好きだもん俺うんお通しは好き俺食う
そうなんだ、うん、だ頼んでないから食べちゃダメなやつだと思ったりするおでんのじゃない
すげえバカだすげえ
頼んだらもう食べちゃダメなもんもう
バカだなすげえバカすげえバカじゃん俺ちょっとじゃあ芸能のゴシップもいきますか、はい、ラジオネーム水漏れ水族館阿部寛彼女への誕生日プレゼントでレアなテレフォンカードを渡してブチギレられた過去を回想
ああテレカはね
時代によっちゃね
テレフォンカードいろんなドラマを生んでくれるからね。
うん。
その記念品でね、サッカー少年団とかでもらったやつを母ちゃん使って穴開けちゃうとか、アイドルのやつとかね、
昔使っちゃったとかね。結構。
パンチ一回入ったらもう価値ねえんだよみたいな喧嘩がね。テレカ集めあったもんね。
なんか持ってました？テレカ。
俺は、あれ、なんだっけ、さ、J リーグの、カモメの、
はいあマリノスかな
かな、
はい、
カモメンの、はいはい、マリノスのそのキャラクターが、うん、カモメンキャラクターがなんかこう敬礼してるみたいなやつの、はいはいはい、テレカを誰かにもらって
あった
それ宝物みたいに俺ずっと財布入れてたんだよ
な J リーグ平尾さんのマリノスサポーターでしょ
違う全然違うんだけどいやいやこんな別にいいんだけどいいんだけどいいんだけど
あったね
無意味にマリノスって今もあるよね
F マリノスだからフリューゲルスと、まあ、マリノス
あ合体したんだ
合体したんですよ存続ができなくなっちゃってフリューゲルス横浜同士で合体
したそっかそっかそっか
そう
それ持ってたななんか
うちのばあちゃんキラみてえなキンキラのね長嶋茂雄のテレカ大事に持ってたわサインが書いてあるやつ大 大事に持ってたな、あれ。
ああ、サインだけどサインじゃないんだよね。そうそうそう。プリントのサインのやつ。プリントのサインのやつ。あった。
あったわ。
俺もキンキラの持ってて、将棋の駒、その全体が、うん、そのカード全体が、将棋の王将で、
うん、
王将って書いてあって、金のやつ。まあ、何だったのかな、あれ。あれ、何だったんだろう。
何だそれ。
いや、あったんだよ。何だったんだ
ろう。まあまあ、あるよね。うん、わかんねえけど。
何だったんだろう。
餃子のカードじゃないですか。
いやいや、餃子の通い詰めたやつだけのやつ。
アルコ&ピース、BC ガレージ。
改めまして、こんばんは。アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
はい、毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。
はい、お願いします。
8月30日もう終わりました。8月も、
いよいよです ね。
水系のアクティビティはやりましたか、この夏。
アクティビティはやって、まあロケでね、
まあそうか、
ハワイアンズとか行ったりとかはしたけど、はいはいはい、アクティビティってなるとやってないね。バナナボートとかさ、
川とか、
うん、あの水圧で空中に浮くタイプのやつとか、
あれね、
難しいね。
やりましたね、昔ね。
昔ロケでやったね、ゴゴスマのロケで、
うん、むずいんですよね、あれ。ほんと
むずいで、落ちるとき真っ逆さまに落ちたりするから、下手に。
そう、結構高いし。
そう、高い
ね。
あのロス五輪の水タイプみたいなやつね。ジュワーすげえやつ、手から真下からも出てバランス取るやつ。アイアンマンのね、初期のちょっとふらつきながら飛ぶみたいな。
いいな、あれ。あれいいよな。未来だったな、あれは。
ね。
あれは未来
だ。あれいいよね、
うん。
最初のフラフラしながら不安定な飛行のアイアンマンいいよね。
うん、いいね。
手がちょっとカクンカクンってなりながら、左右にちょっと取りながらの。
いいな。
時よかったな。
確かに。平子さんのマイホーム計画は進んでます、うん、どこまで行ってんすか、今。
大変ですよ、勘弁してくださいよ。やっぱり現金ねえとダメだな。大変だよな。
大変
大変
だな。ら、
うん、
まあ分かってたことですけどね、それを。
なんとかなると思ってたんだよな。勢いで行っちゃったら、
え、
大変よ、本当に。
どうなってんの。
いや、なかなかですよ。まあまあ、後ほどね、
後ほど
お話ししますけども、
土地はもうだって
土地は一応契約上ではもう、はい、サインはしたな。確かもうサインが多くて何が何だか分かんないの。
やっぱそういうもんなんだ。
何が何だか分かんなくてうわーって書くじゃん、うん、それ土地はまたあのハウスメーカーさんとは違うとこで契約するんだけど、うん、意味分かってないから、ここにじゃあサインを、うん、あれサインをっつって、うん、いやそんな悪徳じゃないから、うん、言われる前
に入ってる可能性ある
じゃん、わーって書くんだけどさ、うん、よく震えませんねって言われてる、1枚目。え、何がいや、大抵結構ね、震える人多いんですよ、
サイン
って。あ、これ決めるやつなんすかって、これ決めるやつですって。聞いたら急に変わる。
で、後ほどじゃあその辺。
いやいや、まあ、うん、まあまあね。あ、
そう。怪しいんだよね、どこまで。
怪しいって何、正直、怪しいって何。
リニアモーターカーパターン、
ちょっとっ、リニアモーターカーパターンはあれがだって俺が小学生の時から疲れ続けてる嘘じゃん。
50年ぐらい
都市伝説だよ。
50年ぐらい、あと5年後にできます
って言われて、そう
あれとのパターンちょっと疑ってますよ、うん、
リニアハウス
5年後も同じこと言ってないですよね。
いやいつできんだよ。
ですね、ちょっとね、うん、これ正月じゃないんでちょっと迷いましたけども、
はい、
触れておきます。
はい、
ディーン・フジオカさんがオリジナル羊羹作りました、
う
ん、
また人担いで、
ちょっとごめんなさい。
いや、そういう創作嘘はいいですよ。
いや、まあ、正月の季語なのでちょっと季節外れもいいところですけど、さすがにちょっとこれはホットなうちに触れておかないと。
ガチなんですか。
これね、ガチらしいです。
以前ディーンタピオカを作ったっていうのは覚えてます、
ね、ありましたよね。
はい、
で今回は羊羹です。ディーン富士羊羹、
また何でもかんでも騙されると思うなよ。俺が
これがね、マジらしいです。本当に
嘘だろ。
うん、
ディーン富士羊羹、
富士羊羹、
だってディーン・タピオカはわかるじゃん、うん、リズムがあるし、うん、ちゃんと言葉がね重なってるし、うん、
タピオカ
ディーン・フジヨーカ、
うん、かだけ
フジ富士ヨカとか、え、
まあまあまあまあ、もうそうなっちゃうからもう富士ヨカで行っちゃおうって多分。
もうええやん。
ええやんって
上の人が。もうええ
やないか。もうええわええわ、もうヨカにしよう。わかりやすいし。
え、ご本人に言わなくて大丈夫ですか。
ええー、もうええわもうええわええわ。富士ヨカに行こう。
じゃあ帰っちゃいますね。
サインもしただろうし、ディーンも震えながらいいのかな。富士ヨカ。
間取り持ってくれた人はいいって言ってるし。
これねガチなのがね、うん、
はい、
種屋との共同開発ということで、
種屋さんは有名ですよね、羊羹
よく百貨店とかに入って
ますね。美味しい、あれ
多分味もガチですよ。
そうだね、
ガチンコのガチ。
なん名前がちょっと変わったっていうことなのかな。
そうだね、確かに。これ何がオリジナルかっていうと、羊羹、うん、にコーヒーのソースがついている。
こんなのあれに決まってるんじゃないか。
絶対うまい。
コーヒーの苦みがさ、羊羹の甘みを引き立てんだろ。
ちょうどいいんじゃない。
ね
え、うぜえな。
え、羊と和なのに、
うん、って
ことだろ。
合うよ、
どっちも豆からなんだしさ、うん、豆の親和性もあるだろうしさ。
いや、あれ絶対あると思うよ。悪口言わせてくれ よ、 よ最高じゃねえかよこんなの。
いつだってなんか作り出すじゃん。
ディーンはすごいな。
ディーンはすごいな、ね、
コーヒーはディーンにとって創作活動の燃料だって
、うん、これは誰が言ってんの。
ディーン。
コーヒーはディーンにとってって言ってんの。一人称ディーンなの。いや、コーヒーときたら酒井さんだって。
いや、
なんだっけ、取ったじゃないですか、資格を。
コーヒースペシャリストの資格を取りましたから。
うん。
そりゃ黙ってないですよ、こんなの。
え、黙ってない。
黙っちゃいないよ、俺だってこんなの。
ちょっと文句あり。
一丁かみさせてくれって感じだよね、俺も。ソースの、ソース部門でさ。
あ、コーヒーのソースの他合うもあります？これ羊羹以外で。
コーヒーのソース、
羊羹やられてますからね、こうやって。
ああ、うん、何が意外と合うものとかあるんじゃない、多分。なんだろうな、
俺思いついちゃったわ。
何ですか。コーヒーのソース
に合うもの、
うん、
これおしゃれだわ。
何ですか。
かぼちゃのタルト。
あ。コーヒーが合うからね。それも間違いないだろうな。間違いない。でもそういう考え方でいいんだな、だから。
う
ん、
そうよ、そうよ。もちろん。
コーヒーに合う
もの。うん。まあ、この、緑茶に合うもの、羊羹っていう意外性、まあ、やられちゃってっからね。
そうなんだよね。
うん。
苦味がやっぱ特徴的だからな。コーヒーに合うもの。
そうだな。
甘いもの。なんでも合いそうだよな、でも。
ダメだよ、そんなの。アイデアなしを。
マジで全く出てこないわ。カプリ調査の後のコーヒー
じゃん。そういうことじゃねえんだ。そういうことじゃねえんだよ。いやーすごいな。
いや、いつだってディーン・フジオカはディーン・フジオカですね。
ヒストリーメーカーつぐらいだからね。
ひっすめってことですよ、やっぱり。ひっ
すめですよ、
結局。マジでヒストリーメーカーだな。
何年にもわたってこんだけ名前出してっけど来ねえな。本人。
確かに。
ちょっとなんかね。
ディーンさん来てもいいのにな。
うん。
一回動画であったっけ、ディーンさんが。あ、あったっけ、そんな。このラジオ聞いてるみたいな。あ、
そうだ。なかったな。
あったわ。
じゃあ余計に来てねえな。
余計にだね。また触れてんだから。うん、夏にしかも。正月じゃなくて。
ディーンさん、夏にも触れてくれてますよ。マネージャーが言ってるでしょ、多分。小峠さんね。
さあ、ということで、アルコ&ピース DC ガレージ、本日も最後までお付き合いください。
アルコ&ピース DC ガレージ。
アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。
明治
株式会社明治宣伝部の大口です。明治アーモンドチョコレートは今年で60周年です。長く愛されている美味しさの秘密、それはカリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。これからもよろしくお願いします。
藤巻亮太です。僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山中湖交流プラザキララで開催します。今年はじっくり楽しんでいただけるように2日間の開催です。富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみです。ぜひ会場でお会いしましょう。
TBS ラジオ公演マウント藤巻2022 10月1日と2日に開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページイベント情報またはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。
ファクトラーリオ、
アルコ&ピース DC ガレージ、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。はい、冒頭にもちょっとお話出ましたけども、まあおうち計画ですよ。
はいはいはい進んでるんですね。リニア計画。
リニア計画じゃないですねちょっとだけ浮いてないんで磁力で。まあ今までも散々ねちょっと前段お話はしてましたけどもね、はいはい、まあその土地の場所柄、その防火地域、はいはい、壁もガラスも全部防火対応にしなきゃいけない、はい、これ値段は必然的に跳ね上がります。
はい、もう進まないからなこの計画だけ
ど ね、 ねそんでもって、まあ、そういう土地規制線だったりいろんな規制が、うん、厳しくて、いろんなその、まあ、材料だったり何だったりがどうしてもね、
はいはいはい、
高くなってしまうって、これもう避けられないことで、
はいはいはい、
で他のどこでも安くしていかなきゃいけないねっていう作業だったり、じゃあここはこうしましょうの、その打ち合わせがやっぱ長引いてんのよ。こっちのわがままでね。
はいはいはい、
メーカーさんはすごくよくしてくれて、はい、話。もう、こんだけ、ああじゃない、こうじゃないって言われたらもう嫌になっちゃうんじゃないかっていうぐらいの粘り方をこっちはしてんですけど、向こうはもう心よくいろいろ相談乗ってくださって、助かってるんですけど、はい、うん、そんなお金がないんだ、かんだ、いう中でも、うんうん、僕はもう結構ね、家を建てようって決まってから、一個だけ、ここはお金かけようっていう部分がありまして。う
ん
う
ん、こだわりの。
うん。それはね、何年か前の、多分ダウンタウンデラックスだったのか、
うん、
なんかで見たんだけど、ココリコの遠藤さんが新築のお家を建てたと。
ほうほうほう、
何年か前にね。
はい、
それを、はい、ロケで、
はい、
流して、V で流してたんですよ。
はいはい、
で、こうな、こんなところな、こんなこだわりがあって、うん、その中で、僕家を建てる際に、ダウンタウンの浜田さんに相談をさせてもらったんです。うんうん、で、浜田さんからのアドバイスとしては、うん、まあ、その、人目につくところ、
うん、
人目からも外からも見えるところは、
うん、
お前こんな仕事をやってるんやから、うん、もう張ったりかまして、うん、そういうところには金をかけろ。
なるほど。
外の見える人から見えるとこだったり、あと玄関、
うん、
そこはもう張ったりでもいいから、とにかくもう高級に見せてもう金をバーンとかけろ、
うん、
張ったりや張ったりでもええんや、
うん、
そんなアドバイスをもらって、うん、玄関にはすごくこだわったんです、
うん、
っていう VTR があって、
うんうん、
俺それがすっごいずっと心に残ってて、うん、なるほどなーって、うん、で、そこもあっちもこっちもってお金はかけられないけども、うん、俺も女芸人の端くれとしてやらせていただいているわけだから、
うん、
そのアドバイスは浜田さんから俺へのアドバイスでもあるんじゃないかと。
遠藤さんへのだと思いますけど、
うん、でもあったんだけど、うん、でもその共演経験もあるから、うん、そう考えると、
うん、
浜田さんが俺になんか、
そうかな、
からいただいたアドバイスのように俺は思ってたのね。
はい、
でもちょっとわかんない。なんかその、あそこも安く、ここも安く、どうにかできませんかっていう部分もあるのはしょうがないけども、うん、こんな仕事してんだから、
うん、まあまあまあ、
外からね、人から見えやすいところは はったり聞かせて、うんうん、ああ、やっぱすごいなと、ね、知ってる人からしたらね、うんうん、あやっぱすごいな、立派な家だなっていうのを。
うん
うんうん、まあ、その入り口、顔だからね、玄関って、まあね、家の。
そこだけもうめちゃくちゃ立派に、確かに。
そう。だから俺は、もうこの計画が立ち上がった当初から、奥さんにね、まゆみちゃんに、いや、まゆみちゃんこうこうこうな感じで、うん、玄関をちょっとお金かけて、うん、まあ、そんなスペース本当ないんだけど、うん、その中でも、ちょっとスペース取って、うん、玄関扉なんかお金かけてもいいかなって。そしたらまゆみちゃんも、あ、なるほど、うん。うん、じゃあそれは勇気のもう要望通りに作ろうって言ってくれて。うん、
いい
ですね。うん。で、それをいろいろ探してたのよ、うん。で、ハウスメーカーさんといろんな打ち合わせをするんだけど、で、あの、細かく、あの、玄関扉のカタログありますとか、あの、言ってくれるんだけど、うん、いや、ごめんなさい、実はですね、こうこう、こんな理由がありまして、うん、こんな思いがありまして、うん、あの、こちらの扉も非常に素晴らしいんですが、うん、僕、ちょっとあの、外の他の、
うんうん、
もうそういうの専門で作ってる、うん、ちょっと高級な、
うん、
あの玄関扉のオーダーをちょっと考えてるんですと、
はいはい、
あならそういう理由で、あ素晴らしいですね、う
ん
うん、と、承諾してくださって、はい、じゃあ分かりました、うん、じゃあそちらのメーカーさんとあのそのサイズだったり何だったりオーダー品になると思うんで、うんうん、でうちの会社でそれが施工できるかの打ち合わせもあるんで、うん、またそのうちとメーカーさんとお話し合いもしますねって言ってくれて、うん、ああ、じゃあ。
だね、それね。
うん、で、そこの、ショールームがあるから、うん、そのオーダー用の、
うん、
そこ、うちのまゆみちゃんと一緒に行って、はい、もう隣の一等地ですよ、
はい。
そこ行ってね、それはね、あの、素材で言うとね、うん、アイアンなんですわ。
アイアン。
アイアン。
ほう。
アイアンの、ね、アイアンなの。立派な、一枚扉。一枚扉っていうのかわかんないけど、
うんうんうん、
鉄の、
はい。
鉄のもう一枚のそれを加工して、
うん、
で、その家のサイズに合わせて、
うん、
サイズもオーダー。
はい。
もうちょっとどでかい感じで。
うん。
あの、たかだか知れてんのよ。玄関扉に避けるスペースなんて。
うんうんうん、
それでもじゃあもう、マックスで、なるべく大きく取ってもらって、はい。で、実家の玄関なんか想像してもらうとわかりやすいんだけど、うん、親子扉ってわかるかな？メインの大きくガチャって開く扉と、
うんうんうん、
あと上下パチンパチンってやると開く小さな扉が脇にあるじゃんか。
はいはいはい。
で、あれができる仕様ではあるんだけど、うん、親子扉の子供の方ってあんま使わないじゃん、ちっちゃい方って、
うん。
じゃあこっちはもういいと。
うん、
じゃあそこでも立派に、あの玄関にも光を取り入れたいから、うん、そっちの、子供の扉の方は枠を作って、
うん、
もうガラスをはめようと。
はあ、
これいいんじゃないか
って。お
アイアン。
アイアンと。
で、隣ガラスで、
うん。光取り入れて。
取り入れて。もうバチコンとやったろうやないかと。
はったりかましたれ
と。はったりかましてるやれまあ、ええんや、平子って、あの、浜田さんの言葉が。うん。あの時の。
あの日の。テレビで見てたでしょ
あの日の座敷、座敷の、居酒屋の座敷が思い起こされて。やったったれば、ええんや。浜田さん、俺やったりますわ、と。で、そこ行って、
うん、
あ、オーダーだと、うん、あ、もともとノーマルだとこれぐらいのお値段。
うん、
まあ、それでも、数十万しますよ。ノーマルの状態でも。
はいはいはい。
じゃあ、これはサイズを大きくしたりとか、
はい、
ガラスをはめる、で、枠を作る。
もう、
これはまあ、オーダーになって、一個一個オーダーになりますので、って言われて。わ、
うん、
かりました。
うん。
そこはもう、決めたことなんで。
うんうん、
他では、まあ、ね、他では回せないけど、うん、ここだけは、
うん、
俺は芸人なんだと。
う
ん、
なるほど。
間口。家の顔、
うん、
そこには金かけますという話で持ち帰って、
うんうん、ほう
それちょっと前の話なんだけど、うん、でいろいろ細かくある程度少しずつ決まってきて、うん、でそのハウスメーカーさんとそのメーカーさんもちょっとやり取りをしてくれてて、
うんうんうん、
こんなサイズ感で平子さん作ろうとおっしゃってますと、うん、あじゃあこれはこうですねって話し合いをして、
うん
その施工、
うん、
そのメーカーが違うから、取り付けられるかどうか。うん、で、平子さん、
はいはいはい
ね、あの、うちの方で取り付けることができそうです。
お
うん、メーカーさんとお話ししましたので、あの、それは可能ですと。
うん、
ありがとうございます。
うん、
じゃあ、ちょっと、あの、細かい値段等々は、また、後々、うん、あの、見積もり出しますね。
はいはいはい、
あ、お願いします。まあ、なんとなく、うん、あの、そこも聞いてたから。
うん、
で、最近また打ち合わせがそういうの入るんだけど、うん、仕事でなかなか時間合わなくて、まゆみちゃんが結構一人で行ってくれてるのよ、うん、打ち合わせ、はいはい、これはこうしてほしいです、はい、色はこうですって言って、はい、で、この間仕事中に一人で行ってくれてたまゆみちゃんから着信あったから、うん、合間で折り返して、うん、あ、どうしたの、あ、仕事中ごめんね、うん、あの、この間玄関の話が、うん、あの、うちのメーカーさんとお話あったみたいで、あのさあって、うん、ちょっとなんかお値段しちゃうみたいなんだけど、うん、大丈夫そうって、うん、いや、まゆちゃん、俺言ったじゃん、うん、もうこればっかりはここにはお金かけようって言ったから、うんうんうんうん、俺そのオーダーって言っても、うんうん、いいって言ったんであって、うんうん、俺それメーカーさんにも言ったし、うん、そこばっかりはもういいです構いませんって言ってるからさ、うんうん、あ、ごめんごめん、あのメーカーさんがなんか心配してくれて言ってくれただけだから、うんうん、ごめん、そこは全然、うん、当初の予定通りで大丈夫ですって言っといて、うん、分かった、ありがとう、ごめんね仕事中、うん、ごめんね、ありがとう、お願いしますって言って、うん、でまた仕事戻って、
はいはい、
でまたちょっと合間に戻ってきた、うん、また着信があって、うん、あ、なんか進んだのかなと思って電話したら、ゆうき、ん、さ、うんうん、なんか本当に平気玄関、うん、いや、あの、
うん、それはね、
お金はないです、うん、お金ないとは言える、それはお家にかけてお金がなくなるのであって、うん、じゃあそこまでね、うん、全くマイナスになるかではないじゃんか、うんうんうん、で他にお金かけましょう、贅沢な家を建てましょう、家具を置きましょうじゃないんだから、うん、一箇所ぐらいそれはかけられるし、俺もそういう仕事で験担ぎじゃないけど、うんうんうん、そこ今決めて単価切ってんだから、うん、今更引っ込められないでしょって言って、
分かってくれ
た、ああ、そっか、分かった分かった、ごめんって言って、うん、いや、向こうもその一応お値段が出たからって言ってくれただけだから、うん、って、あ、分かった、そう言っとくねつって、うん、あ、そう、ね、値段もここが決まったの、うん、つって、うん、なんか見積もりちゃんと出て、うん、いくら、365万、え、あ、玄関全体でそんなするんだ、うん、あの玄関扉だけ
扉だけ、
うん、はあ、365よ、
1日1万円貯金してできる365万、
で、うん、分かった、じゃあメーカーさんに言っとくね、毎日、ちょっと待ってちょっと待ってみ俺この間この間メーカーさんのホームページ見てて、なんかメーカーさんの持ってるあの扉も既製品の扉も、うん、俺ちょっと面白いなと思ったやつなんだ
ダメよそこはやっぱり見え張っていかないとやっぱそこはね、
で、まゆちゃん、うんうんうんうん面白いやつね
やったりかまさんのかい、
いやいやいやいや、それだから、いや、今まだ平行線なのよそこ、
はいはいはい、
面白い扉があるから、
いや、これ面白い扉って
その場で言っちゃうとあってあっちにも思われるじゃん、
うんうん、
ああ、感覚来たけど、値段出した途端これかってなるから、うんうんうん、面白い扉があって、ちょっとだけカタログ見させてくれの保留状態いや、俺はだから、全然いいのよ、
うん。
それでいいのよ。だって、俺がそこには金かけるって言ったんだから、
う
ん、
そうですよね、
単価切ってやったんだから、うん、
それはやってんすよ、ね。
いや、それはそうよ、うん。で、だけど、もう一回言うけど、面白い扉がある。
何なん
だろう、御社の既製品の、玄関ドアにも面白いのはあるじゃないですかと。ちょっとだけお話を伺わせてくださいっていう話を、まゆみちゃんを通して、一応伝えてもらって、
はいはい、
まあ、保留よ、今は。
いや、差額は結構あるんですか？
差額しかないよ。そんなもん。
だいぶ違う。
だ、結局そのアイアンの扉も、もともとはそんな、そこまでのもんじゃない、もちろん。
うん、
その時点で大体平均の値段も聞いてるからオーダーしたわけだから、
うん、
だけどそのオーダーサイズをまず上げること、そして色をつけること、うん、でさらにそこはもう単純に玄関ドアの扉のメーカーであって、
うんうん、
その先にそのガラスを入れるための枠、うんう
んうん、
枠をつけるのは全くまたちょっと別会社、
そういうことか、
グループ会社なのか別会社なのか分かんないけど、うん、その枠をさらに取り付けてもらって、さらにサイズもそれもオーダーで、
うん、
で今度防火のガラスをそこにはめなきゃいけない、
うん、
でもろもろもろもろもろもろもろもろいろいろややこしくなっての365なのよ。
いやー、これは参っちゃうね、365は。
うん、 で俺ね、なめんなと。
うんうんうん、それですよ。
芸人を、うん、でそれは各省から心配して、うんうん、思いやってくれた上でいろいろ聞いてはくれてんだけど、はいはい、大丈夫ですか、うん、ってこれ進めちゃいますけど、うん、本当に平気ですかって思いやりの言葉であるんだけど、うん、ふざけるなと、
うん、ふざけるなと言ってほしいですよ。
芸人をどう思ってんだと、
はい、
365万円、うん、え払えるわけがないと。どんなんなん。そ
んな、いやでも言ってほしいな。平子の生き様はやっぱりハッタリじゃんか、うん、ハッタリで生きてきてんだから。
そうなん
ずっと。ここもハッタリでいいと思うよ。
いやいやいや、それハッタリっていう言葉の使い方は、うん、その浜田さんが遠藤さんにおっしゃってたのも、うん、それはハッタリってお前のハッタリ野郎だじゃなくて、ハッタリをかますとハッタリ野郎だは違うのよ。お前は俺にハッタリ野郎っつってんのよ。
平子りはハッタリですから。もうそこだけ誤解して、もう後ろもう途端でいいですよ、もう。貧乏ちゃんみたいな家にして。めっちゃかっこいいけどね、それ。いや、ちょっと、平子さん葉っぱかけるわけじゃないですけど、最近、ちょっとまあ、太田プロゴシップじゃないですけど、ちょっととんでもないニュース入ってきたんですよ。平子さん、今それロレックス、
はい。
それなんぼでしたっけ。
え、これですか？
いくらですか？
これ80ぐらいですか？
80 ぐらい、うん。山本さんのやつっていくらですか？ 100 万？
山本は、そのお店が、ドンキで買ったから、はいはいはい、やっぱそのレア物上乗せ価格だったから、120ぐらいしたのかな。
ちょっとね、その額大幅に超える。
ちょっと待って。知らないわ、俺、その話。
アイデン田島さん、3号の時計か。3号っすよ。
何？
なんとか、おちんぽパンパンみたいな名前。なんとかおちんぽパンパンみたいな名前。なんかあるでしょ。なんとか。
いい時計、ね、
なんとかタンタンみたいな名前。あ、
バシュロン。
バシュロン。
バシュロンコンスタンタン。
バシュロンコンスタンタン。
おちんぽパンパン。
みたいな。す
げえいいやつだよ。バシュロン。
ハンニャみたいな。
買ったんです。それなんで企画かなんか乗っかってんの？
全くなし。
あ
いつが買ってんすから、統計。3号。いけるよ、平子さん。
すげえ。
すごいっしょ。
すっげえ。俺も憧れてるわ、その時計。
なんて時計でしたっけ？おちんぽ。
バシュロンだから、バシュロン。
ポンポコ。
バシュロン、あれバシュロンだよね、うん、確か。バシュロンコンスタンタンだと思う。
バシュロン
コンスタンタン。確か、そう、確かそんな。確か。すんげえいい時計
で。すんげえいいやつでしょ。
うん。
コンスタンタン。
うん。かっこいい、綺麗なのよ。大人の、もう本当に、うん、雲上時計って言われる、その、いくつ、うん、何個かのメーカーのうちの一つ、
はいはいはい。世界三大時計。
そうそうそうそうそう、そんなん、そんなん、うん。え、企画もなしに買ってんだ。
全くないって。
普通に？
うん、普通に。
すっげえな。
やばいよ。
ドラゴンボール
すげー。マジですげえ。いや、平壊す、こんなもんじゃないはず。うん、玄関にはもっとかけてもいいですよ、うん、そう考えたら。
いや、これね、いい葉っぱだったな。
うん。
ああ。いや、これね、下がいいよ。
はい。
負けてらんねえよな。
よっしゃ、うん、来た、うん、あんた忍者ハッタリ君だろう、だって。
巻物取れるか。
してさ、してこっち来てさ、こっち来てさ、目いっぱい開いて。
曲いきます。リアクションザブッダでオンステージ。
出会えた人の喜びよりさらば広
ただいたのはリアクションザブッダでオンステージでした。
たちの忍者ハッタリ君なんだからやっぱり
山を越え谷を越え小倉の町へやってきたハッタリ君やいやじゃあ別に扉買わねえだろハッタリ君買ったよって嘘をつくかもしんないけど実際買わねえからなんだから
いやすごいない
やすごい
いい時計してほしいですよそれは、
まあ、いや時計じゃねえんだってだから
タジもやってんだからやっぱりそこに
いやすごいなびっくりすんな
今のそれは 80?
そうですはい僕のは
あもっと今上がってるってことですよねその価値っていうか
多少上がってはいるけどそんな300だなんだのはないよ
あそうなやっぱすごいんだじゃあ
すごいだ元でその値段だからねそっちはは
そんなすごいんだねやっぱね
すごいよだって車買えるじゃんマジで
おい車もう余裕しかないですよだからもし
え
タンタン欲しかったら
あの車、板金で扉にしてもらうの
いいんじゃないですか
黄色い玄関。
トランスフォーム。
バンブルビーじゃん、それこそ。玄関に擬態して。
それは面白い扉ですよ。それは面白い扉ですよ。
それ既製品じゃねえのよ。いやー。
景気がいいね。しかし、ほんとに。
いや、すごいね。みんなじゃない。俺だから無理なんだってば。
いや、でもどうせ買いますよ、平子さん。いや、何じゃかんないけど、ガレージも結局そうだったし。
ガレージはお金かかんないよ、別に。ガレージはお金とかじゃない。そのスペースはあるんだから、うん、扉つけるかだけの話で。
いやいや。
それはね、あのね、根性論とかじゃねえのよ、もうそうなると。
いや、既製品なんてもう、うん、みんなと一緒。こんなの一番嫌だよ。うん、ありえないよ。ハッタリ君はやっぱりそこは
いやいやそのだから浜田さんのハッタリかませってそういうことじゃないんだってばなんでもう気分すら良くしてくれなくなったじゃん嫌な思いさせつつ買わせようとしてるじゃん
もう最悪もうバストイレ一緒でもうそこも妥協いろいろ妥協してもこっちに
ハッタリ聞かせてんなそれ
一軒家でユニットバス
こちらへどうぞってここ風呂っすねユニットやんユニットやんけ浜田さん自分ユニットやんけ
一階建てとかね
上ハリボテでいやちょっとこればっかり
はでもまだ戦う余地はあるわけですよね
ないです
あ
ごめんだっていやそこだけじゃないんだからだって
そっか
玄関扉だけの家じゃねえんだから
じゃあもう行かないってことね、うん、そこには扉はもう諦めるってことですかいや
うんうんだよ普通に
そうか
そりゃそうよ浜田さんに謝んなきゃない
や、いいね。
すいません。
わけわかんねえから、浜田さん、多分。
まだこの間いただいたお話なんですけど、すいません。自分の力及ばずです。メールが来ております。神奈川県ラジオネーム、お酒は二十歳になってから、平子さんの極真が魔法使いに勝てる理論ですが、ハリーポッターと極真選手が戦ったの。うんうんうんですが正直がっかりしました
あれ
平子さんはもっと分かってる人だと思っていました、
うん、
よく考えてみてください、うん、人間は脳から信号を送って何かをします、うんうん、魔法使いが魔法を唱えるためには脳から口へ、
うん、
極真が一発かますには脳から腕または足へ信号を送られる必要があります、うん、はははは脳から口脳から腕どちらの方が信号が早く伝わるか考えなくても分かりますよね。
まあそうね。
コンマ1秒を争う世界。武術が魔法に勝てるなんてありえません。
うわ。
え？
完璧。
あれこれ俺、ごめん途中まで俺側だと思ってたわ。
うん、
だって魔法使いは脳から口で、その後に口が呪文を唱える時間があって、 と、少し時間、早いのか遅いのか被り気味なのか分かんないけども、杖を振り下ろすって時間を要するわけでしょ？待って、極真はダイレクトに脳から腕または足へ行ってんだ。こいつが言ってるじゃん。確かに。はい。ごめん。
私、これはもう、ムググーです。ムググーになっちゃったよ。うんうんうん、いけそうだったのに、なんか良さそうだったのにな。
ダメって。マジで。
ダメか。
もう一枚メールいきます。品川ワックラジオネーム、吠えづら書くなよ、アマシガン。ここ最近話題として上がっているハリーポッター VS 極真空手の件ですが、ハリーポッターシリーズにて、ドラゴマルフォイの子分、グレゴリー・ゴイル役で出演していたジョシュ・ハードソンさんは、うん、総合格闘家として2016年にデビューしており、日本の柔術を5年近く習っていて、黒帯の初段を有していると、インタビューで語っています。よって、ゴイルは魔法と格闘技の二刀流として、極真空手家を圧倒できると思います。平子さん、さすがにこれは勝ち目はないのでしょうか。
なるほどね、最強じゃん、ゴイル。
うん、あ、柔術ね。
かっけ。
そうだ、本当に。
ミルコみたいな顔してます
ね。本当だね。
うん。うわ、腕すっげえ。
うわ、すっげえ。あ、柔術、寝技を中心に。
うん。
そっか、そっか。
ダニエル・ラドクリフも、ひょうさん、今、すんごい体してるわ。なんだよ。アピールじゃん。ああ
これはね、なるほどね。極真やってますわ。
みんな何その、二刀流。ホグワーズをガリと思うなってことがこれだから、ムキムキの、そうだよね、そんなやついたっていいもんね。だって
だから魔法ちゃうなってなってる
え、
結局が大王ってなってんじゃない。え、これ誰、
これ誰、ネビル、
うーん、
ムッキムキになってるよこいつも。
だからほら、なんでって話じゃん、うん。魔法が最強なら、肉体を鍛え上げる必要ないんだって。
うん、
なんで、
うん、魔法で鍛えたんだ。
違う、違う。そのバカみたいな話。
自分に魔法を
杖でかけて。ムキムキの魔法。いや、もうこれ、答えはさ、彼らが出してくれてんじゃん。結局何なのかって話よ。
うん。
うん。打撃、結局、魔法を経由して、その力の限界に挫折した彼らが行き着いた先は、肉体なのよ。
いや、そうかな。そうなのか。
終わったじゃん。
魔法 VS 極真じゃない。ホグワーズ VS 極真。そういうことだ。
ああ、まあまあね、総合でね、うんうんうん、寝技で
ゴイルも、
うんうん
うん、鍛えちゃダメ、鍛えちゃダメ、ルール、ね、うん、ないから、そういうルールが、
うんうん、いやだからこいつらは魔法の杖を捨てて肉体に走ったわけでしょ。
いや、どっちかを、
いや、ダメよそんなの。そんなムキムキの腕で杖は振り下ろさせるわけにいかないよな、
うん、どっちもじゃないですか。
で、怖いんだったら魔法も使っていいよ。
もうもちろんもちろん。だって、どっちも持ってんすもん、こいつは。
怖いん？
いやいや、使いますよ。普通に魔法も使うし、打撃もあるし。
だから、なんか特化したものがないね。いろんなものに手出して、そのどれもが中途半端なんだよね。
でも多分勝てないですよね。これはさすがに。
いや、勝てる。ごめん、勝てる、勝てる、勝てる。ごめん。
あのね。黒帯の魔法使いっすよ。
めっちゃ、
すごいっすよ、それ。
めっちゃ腕太いじゃん。
めっちゃ太い。ゴイル。
だからね、なんか太くすれば大きくすればいいと思っちゃってる、ちょっとそっち走っちゃったからの典型なんだよね。
でも魔法使い、魔法ももちろん使えないんですよこいつ。
いや、あのね、だから魔法も弱まってんだよね。
いいじゃん、設定回のなしですよ。今そうなんだ。こんなになってんの。ラドもすごいな。マジで。
はい、続いて何枚いくんだよ。ラジオネーム、さっぱりおろしポンチュ。
魔法対極真の剣ですが、ハリーポッター大好き歴20年なので、いても立ってもいられず、初メールをお送りします。前回酒井さんが、ロンとハーマイオニーの、ロンとハーマイオニーも、骨の一本や二本折られる覚悟で来る、おっしゃっていましたが、ハリーポッターの世界には、骨生え薬というものがあり、映画秘密の部屋では骨折したハリーがそれを飲んで骨折を治すシーンがあります。そのため2人は骨を折られることなどへでもありません。
確かに骨生え薬あったら、めっちゃ強いじゃん、勝てないじゃん。じゃあそんな
骨生え薬、うん、まあそれで骨がまあ再生するんでしょ、
うん、
そしたらどうすればいいと思う。もう一回折るだけなのよ。
もうずっと飲みますよ、骨生え薬。
じゃあずっとこっちも蹴り続けるよ。
で攻撃魔法まず使いますからね、うん、普通に。
いや、その杖を左手で持って、うん、ずっと足を蹴り続けてるから。
でもムキムキだからもう打撃も全然いけるし。
いや、その極真、この感じの体の打撃は極真には効かない。
いやいや効きますって、こいつと
重みが違うもんだから。
全然。
だから今ね、これムキムキでしょ。だからある意味バッキバキなのよ。うん、ごめん、いかんせん軽すぎます。
またハッタリくんかよ。
どんぐりまなこにへの字口。
アルコ&ピース DC ガレージ。
明治アーモンドチョコレートは今年で60周年。新たな気持ちでお客様に変わらぬ美味しさをお届けしてまいります。カリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート、明治のこだわりの詰まった一粒、ぜひお試しください。
愛ゆえに守りたい、愛ゆえに叶えさせてあげたい。 TBS ラジオ主催、真白の恋世界で最も美しいワン朗読劇、出演は早見あかり、浦井健二、広瀬智樹、真中あゆ、西村雅彦。11月3日から5日まで竹芝ニューピアホールで開催。多くの感動を得た映画真白の恋が朗読劇に。ただ普通の恋のはずなのに、誰もがその恋に涙した。一つの家族の優しさと葛藤を描く感動作。チケットなど詳しくは真白の恋朗読劇で検索。
にあらま、いしえとあのマラソン。
せいせい、こんたらばかてやがか、おばあがりでもくさばて
ほさ。いはらせけ、あはんしほどまそ。とやせい、
アルコ&ピース DC ガレージ。
きゅうえいかなまれやこりゃ。
アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。
直火ローストのコーナー。今年で誕生60年の明治アーモンドチョコレートは、独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということで、こちらのコーナーでは、明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっています。
はい、
では参りましょう。ラジオネーム、アッキート。あ、ごめんごめん、俺が入るまでどうなるか一回見ようと思って。
あるね。
はいはいはい。うん、俺、あれ嫌いだわ。すんげえうまい元サッカー部のやつが、フットサル最初の初回のゲーム、あえて入んねえやつ。
ある。
で、より、脇のところで試合やってんのに、左右の足でリフティングやってんの。
できるっていうところはね。
そう。今日キャラ遅れてくるからみたいな顔してさ、
やるわ。いや、バカなんだろうな、本当こいつも。
続きまして、長崎県ラジオネーム、おしりパンダ。お前のあのいじり結構良かったよ。
うわ、
これはどうしたっているんだよね。でも
そうだね、学校
これってもこういうことってさ、うん、まあ、芸人さんなりなんなりがさ、うん、苦言じゃないけどちょっとやっぱこうやってさ、うん、ある程度牽制はするわけじゃん、
うんうん、
こんな風に言う人言いますけどさ、うんうん、みたいな、ね、言い続けられてるけど、うん、あれ消えないのなんでなんだろうね。
そういうの見てないんじゃない、うん、そういうなんか、
そっか、
う
ん、
注意もしないし、そういうの
皮肉には耳塞ぐか、
うん、だと思う、多分いるな、お笑いっぽい用語使
う、そういう風に言われてるやつが自分じゃないと思う、
あ
から言えるんだよね、
そうだね、う
んうん大分県ラジオネームサムリアイ、筋トレしすぎて市販のスーツが体に合わねえ。
何それCM みたいな
仲間の前で誰にも聞かれてねえのにあーから入って何どうしたどうしたどうした町の
いるなこういうの
大体入るわたかなか知れてんだろう続きましてラジオネームブランコ、俺帰りのバスの中のカラオケで嵐のラブソースイート入れて歌詞の光ってもっと最高のレディーのレディーのところ天井さんの下の名前愛理に変えて歌うからお前らフーとか言って盛り上げろよ
長めの香ばしきたよ俺
修学旅行の
ダッセーなこいつめっちゃダセ
ー最後尾に座ってる
盛り上げろよ
なんだいうヒエラルキー上のやつって天井員さん雑にいじんだろう、
まあね、
なんでな
やるね
やるよね敬語で接せないよね、うん、タメ語で接するよね、うん、あれなんでなんだろう、
なんなんだろうな、
あれ犯罪にすればいいのにね
イチャイチャできると思ってんのかな、
いやそうなんだ、
ね、
写真撮ってさバカだよ、うん、バカラジオネームブランコな、知ってる？朝日が丘高校も今日明日北海道に修学旅行らしいよ。あそこのサッカー部の奴らとうちのサッカー部仲悪いからさ、行き先で鉢合わせたら俺もうマジで狩るわ
同じやつじゃん修学旅行で同じやつ来るの
なんで狩るの隣町の高校
さすげえな、
続きまして長野県エスタブリッシュ、中学メンツで4校決めね いねえそんなよ中学に4校
中学メンツか
ガキ
ガキだな、
給食食ってろ板橋区ラジオネームグティのヨーグルト、負けたやつ元カノに電話な
あるな、
あるな、
こいつ絶対したいんだよな元カノ、
ね、そうそうだね
こいつがしたいから、ねうん、そのルール
マジか
そうそうそうそう絶対そう
せえな、青森県ラジオネーム終電まんじ、駅前にでっかい文房具屋あんじゃん、土曜にあそこ行ってみ、絶対に俺いるからどうなんだ
生きんなよこれ
なんだどうしてほしいのどう思われたいんだろう
、ということで引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何か送ってください、ね、そうですね、
粒が揃ってるよ、
確かに。受付メールアドレス全て小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。
そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ5種詰め合わせセットをプレゼントします。アーモンド、マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオの5種でございます。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。
コーナーの後に来るとうまいぞ。
まあ、うん、そうね。
高価者の遊びですね。
アルコムピース DC ガレージ。
あー ーもうどうしよう。
何があったの？実はそのほらほら。
それはなかなか香ばしい話だね。カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレートを食べて忘れちゃいな。
さすが、うん、60周年のアーモンドチョコレート、よし頑張ろ
う。 TBS ラジオ公演リンゴ音楽祭、9月23日からの3日間、長野県松本市アルプス公園で開催。水曜日のカンパネラ、七尾旅人、奇妙麗太郎、ソカベ圭一、夜逃げ、インシスト、デイグロー、ヨナオ、カンサノ、カズマ、ドングリズ、ユルフワギャング、ヨフカルマ、オキテポルシェ、他200組以上が出演。14年目となる今年は6つのステージでお迎えします。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。
港区赤坂の TBS からあなたに届け、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。
さあということで、アルコ&ピース DC ガレージ、あっという間ですが、そろそろ別れの時間でございます。
はい、
いやもう、うん、ホグワーズ対極真、もうこれで終わりにしましょう、もうね、もう
納得してくれた、
もう明らかですよこれ。
そうだよね、
魔法プラスもう肉体を手にしたらもう、うん、
したのに、
圧倒的にこれもう間違いで、どう考えてもこれ見たら分かるでしょ。だって
だから資料映像は、極真側の資料映像が足りてないんだよね。前さ、あのさ、うん、あの正月合宿とかの、はい、あの滝行とか、はい、で滝で政権付きしてるやつとか、いい夏合宿のね、あの列をなして海辺をランニングしてる、いやいや、あの合宿、あのランニングそのまんまホグワーツにあの軍勢が入ってきたと思ってる。
いやいやいや、あの弱いなんて言ってないですから、極真は強い、分かってる、めちゃくちゃ強い。
俺は魔法は強いと思ってる、
魔法プラスこの肉体、
いや強いと思う、
はい、
なかなかやるねと思う。
もう終わんねえなこれ、もうこのバトルは一生終わんねえじゃん。TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです、
はい、
ここまでの相手はアルコ&ピースの酒井健太と
平子ゆきでした。また来週お会いしましょう。
今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、コーヒースペシャリスト酒井は現役で合格したが、ディーンは今年8回目の挑戦をするそうだ。
なんでそんなこと言ってるんだ。
全然分かんねえな。Can't explain how you make it in your team, still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store. 金の国の桃沢健介です。
渡部おにぎりです。
梅おにぎり。
マイナビラフターナイト後半30分は僕たち金の国が担当しています。タイトルは
金の国の卵丼ぶり。
まだまだお笑い界の卵、僕たち金の国が一皮むけて、最終的には美味しい丼ぶりになる革新的キングラジオとなっております。
実際に料理はしませんよ。
渡部さん、なんか得意料理とかありますか？
塩昆布とアボカド和えかな。
おえ、すごいね。
これ美味しい、めちゃくちゃ合うから食べてみて。
本当お生意気だな。放送は毎週金曜24時30分から。
TBS ラジオ 90.5MHz。
スマホで誰でも簡単にライブ配信、みんなのライブ配信は
ふわっち。
ふわっちが1時をお知らせします。